まっこと人物辞典
第376ページ。
今日は株式会社環境緑地設計、ごめんなさい、株式会社環境緑地設計研究所の統括研究員でいらっしゃいます辻真一さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、どうも
お願いします。
お願いします。
まあ、辻さんに一回来ていただこうと思ってたら、ちょうどね、この間神戸新聞に記事が出てまして、
はい、
これは航空写真で、
うん、
昭和20年の空襲直前と空襲後の写真を比較して戦災を考えるという行事をやられたんですね、はい、これきっかけは何ですの？
随分以前、5、6年前ですけれども、
はい、
その日本地図センターというところから、
うん、
こういう米軍が撮ったその昭和20年の空中写真が手に入って市販しますよという、
うん、
はい、そういうアナウンスがありまして、
うん、
できっと神戸もあるだろうということで、楽しみに待ってたんですが、3年ぐらい前からそれが手に入るようになりましてね、
はい、
で当時神戸まちづくり会館と
元町の、
ね、いろいろ、はい、仕事してたんですが、会館にこうお願いしましてね、これを手に入れていただいたと、
うん、
でそれをいろいろこう写真を読みながら、うん、こんなことが分かってくるんではないか、今まで分からなかったことも若干見えてきた
りしますね。
例えばどういうことですか？
写真をよく見ますと、
はい、
神戸の下町にね、ちっちゃなプールのようなものがいっぱいある。100とかぐらいのオーダーであるんですね。
はい、
でそれをこうよく見ますと、防火水槽なんですよ。大きな大きな。
防火水槽っていうのがあるんですか？
そうそうそう、空襲に備えて。
水を溜めていた。
そうそうそうそうそう。
ものが、
はい、でそれが、
その昭和20年のある段階から出てくるわけですか？
はい。
そうですよね。それまであらへん
ね。で、調べますと、昭和19年ぐらいから、はい、その準備をやってたみたいですね。で、神戸の町は上里の後で四角いですね、
はいはいはい。
で、その角にね、
うん、
のところに、数軒家潰しまして、
うん、
で、これ建物疎開なんですね。強制疎開と言われてますが。で、その後に、プールを作って、で水を溜めてたというのがたくさんたくさん発見されて、
うん、
でまあこの空中写真は上から見てますので、はい、まあ平面はわかるんですが形があまりわからなかったんです、
うん、
でそれを村上しおりさんって闇市研究していく方が、
はいはいはい、
アメリカの公文書館で、
うん、
その元町の三宮の写真を撮ってきてくれて、その中に写ってたんですね、
その防火水槽、
たまたまね、うん、彼女は全然そんなこと関係なく撮ってきたんですが、
うん、
我々の仲間が一緒に話してると、これが例の防火水槽違うかと。
辻さんはお生まれは何年です？
昭和24年です。
戦争進んでから、
戦後ですね。
私は22年、
はいはい、
で、うん、もうそら上原さんなんか想像できへんと思いますけどね、
はい、
我々子供の時はね、
はい、
まあそんなプールみたいな防火水槽も埋められてしまったんですけども、もう町内町にいろんなとこにね、コンクリートで作ったね、
うん、
四角い水ための箱みたいなもん、
プールじゃないけど水ためる大きいのがあったんですか、
う
ん
う
ん、
そうそう、大きな浴槽のような、
そのプールぐらいの大きさ
って、いやいやいや、
もっと小さい、もう大小様々、う
ん、ああいろいろあるんですか、うん、
でだから一番小さいのではね、この机ぐらいのね、
うん、
大きさのコンクリートでね、
もう1メートルないぐらいの、
うん、そうそうそう、で高さも1メーターぐらいで、
うん、
まあ、植木鉢の大きいのみたいなね、うん、各家が持っとったり、
ね、よくありましたねそれは
ね、防空壕と同じような感じで防火水槽も同じぐらいあったってことですか？
あ、そう、いや、それは防火水槽の方が多いわ、
うん、あ、そうなんですか、
うん、防空壕備え容器あれへんからね、
あ、そうなんだ、
うん、
掘られへんしね、
うん、通過なんかどないです、
そこの水に入って助かったいう方もいらっしゃるみたいですね、
うん、ああ空襲の時に、うん、
防空壕はね、私はあんまり知らんですね。
容器ありましたよ。
あれね、
昭和30年ぐらいまで、
う
ん。あ、そんな時まであったんですか、
うん
うん、残ってるってことですか？立ち入り禁止になってるけど。
まあ、立ち入り自由。
立ち入り自由。
うん、例えばね、カラソーラの水源地行く途中の道のね、
はいはいはい、
岩壁みたいなとこにあったりとかね、あそこに、
そういうのありましたね。
須磨の飛松中学でしょ。飛、
は、
松、
い、
中学って北が山やね、
うん、
その飛び中の裏山のとこに大きな僕はありましたわ。
うん、その山を掘って作ってる
んですか？そうそうそう。
は
うん、鍵型にね、 途中で直角に曲がってね、
怖、
うん、そんなほんま容器ありましたけど、まあ、その防火水槽のその写真は今まであんまりわからなかった
です、ね、そうですね。でこの口写真があって、うん、で我々がだいぶ前から見れてたのは1946年ぐらいですから、もうそれはなくなってたんですね。
写真ね、
だからこの米軍のこの写真でしか残ってないというもんですね。
小さいその植木鉢みたいなやつは今でもちょいちょいある時あるんですけど、うんうん、こんな街の中にそんなプールみたいないうのは私初めて、これその町づくり会館で何枚ぐらい買われたんですか、
はい、60枚ぐらい買いましたね。
でその時期的にはいつ写した写真
ですか、はい、一番古いのが、2月6日、
はい、
それから6月十何日ですね、6月の空襲の後、うん、それから8月18日、
うん、終戦直後の
3日後ですね。
そうですか。
2月6日の写真なんか、これ米軍が写し取ったわけでしょ。
そうですそうです。
そしたら3月に大空襲がありますやん、
はい、ああそうですね。
こんな写真つこてやったかもしれへんね。
そうですね。
だから資料として撮ってたっていう、
できっとね、米軍は3月の前後も撮ってたはずなんですよね。それたまたま残ってなかった、で今手に入ったのがこう残ってるやつだしか手に入らない。
6月10日の写真は第2回目の大空襲から5日ほど立ったわけですよ、
はい、
ホタルの墓の空襲、
はいはいはい、
そうですね、
5日後ほどですね、でそして8月18日ということは戦争進んだ直後の状態を、
ちゃんと、やっぱ違うんですよね、その3枚は、
ね、
全然違うんですよね、そんな、
そらね、
半年の間に、
もうどんな、おそらくこの2月6日の写真を写した段階では神戸の住民は100万近いね、90数万人、それがね8月18日の写真1ヶ月後の9月の人口調査で38万人なんです、だからもう3分の1になってしまったんですけど、まあ、それそういうのをこう写真付き合わせてた面白い試みでしたね。
そうですね、まあ、今まであまりどなたもやっていらっしゃらなかったんで、
これ今回1回だけですか、これされた
の。いや3年前からやってまして、でたまたま今回神戸に、戦争 の, その被災の記念館を作ろうという会がありまして、はい、その会の主催で、この会がおやりになったんでは、まあ、私に声かかって、今までの蓄積をちょっと話をさせていただいたという。
これぜひ来年またこの時期に、
そうですね、機会がありましたら、
充実して、予告ができれば
ね、
まちづくり会館 の, その主催としてもできると思うんですけど ね、
ぜひぜひお願いしたいと思うんですが、まあ、辻さんご自身そんな空襲 の, 話をされたいことですが、ご出身は神戸ですか。
はい、そうです。
どこですか。
兵庫区松本通り。
松本通りって地震でもえらい火事が起こって、ね、
そうですね、はい、
でそう生まれがそこですか。
はい、
育ちも
そうです。
今も
今は東灘で。
ああそうですか。
そうなんですね。
今、ほないつ頃までおられた。
結婚するまでですから27まで年齢でいきましたら、昭和53年かな。
私も同じやけども、その辺私は港川町10丁目ですからね。そうするとね、
本近くで
隣の学校やね。そうしたらね、
そう
するとね、やっぱりね、神戸ですね言われた、うんやけどそれでは終われへん。
神戸のどこと。
じゃ神戸やけど兵庫やねんという我々ね。
そうそうそうそうそうそ
う。ああそうですね、兵庫です。でそのこういうことをやられた、それからお仕事の面でですね、
はい、
この環境緑地設計研究所という方、どんな仕事をして
られ
て
るんだろう。
造園系の設計事務所なんです。公園作ったり道路の設計したり、まあ、そういうのが主なんですが、はい、私はその町づくり系のことをその中で仕事をさせていただいてまして。
ということは辻さん自身は、
はい、
園芸の出身ですか。
いえ、全然違う畑で、
ま、何からこの
地理学を勉強したことになってるんです。
地理学で、
はい、
はあ、大学の時の専攻は地理です。
そうなんです。
どこです
の。立命館の地理なんですけども、文学部なんですね。あそこはね、
京都の大学の地理学科は文学部なんです。
文学部、ね、
東京の大学の地理学科は理学部なんです。
なんで全然そんな真逆なんですか。
自然地理と人文地理なんですよ、
あの 東大系はね地質学から出てるんです、うん、
はいはい、
で京大系はその歴史の方から出てるんで、
だからね、あの地理言うても人間と無関係にあるわけですよ、うん、山も川も、
うんうん、
それやるのが東京の地理学、
うん、
でそこで人間がどないなってんねん、どんな町ができてんいうのが京都系の地理学です、
へー、うん、面白いですね。なんかそっちの方が私興味深いますけど、
面白い、うん、なんでまた地理学を、
いやまあ、あの子供学校の時やっぱり面白かったんですね、地理が、
地理先生、あの地理の勉強しようも多分高校の時ですか。
そうですね、はい、
あ、これで大学行って、
はい、
その地理学科で主に何地理の何を、
あの頃ね、その開発バリバリやっとった頃ですね、
うん、
で開発適地をどうして探すのかとかね、いうようなことを勉強したりしたんですけどね、
うん、
でちょうどまあ大学2年の時に神戸の都市計画事務所にアルバイトに行き始めまして、
市役所に、
いやいや、
市役所じゃ
ない、あの事務所が民間の、
はいはいはい、
で実は2年からずっとこうそこでアルバイトしてまして、うん、そこにおった時間の方が長いですね、学校行ったりとか でそのままそこに就職しまして、
あ、そうですか、
でだからその全然こう周りの人たちは建築とか都市計画とかの方々のところで、うん、まあ、3年間門前の小僧をさせていただきましてね、で、まあ、あの頃たまたま人手不足やったんでしょう、でお前このまま来るかいうことで、
それはこの今の、
いや前の事務所で、はい、都市計画設計研究所というところなんですが、今もありますけれどもね、
そしたらその辻さんはそういう、まあ、都市計画のお仕事されて、
はい、
一番思い出に残ってるというかやりがいがあったのは
どう？ああ、まあいろいろやったんですが、うん、西宮の宿場駅前再開発、
はあは
あ、やりまして、で、まあ、そこで嫁さんも見つけたんですが、
あら素敵な出会いもあったわけですね。
で、
どんな人、その宿場の街歩いとって見つけた、
ナポシア
だ、いやいや、
ナポシアだですか、
話せば長いんです。まあ、そういうやっぱり物ができますとね、うん、やっぱり思い出は大きいですね。
宿川の駅前ね、
はい、でかいビルがあるでしょ、
うんうんうん、
あれです、
広い道、今の山間の南側ですね、
で当時その山間作ることと、うん、それからのビルを建てること、うん、2つは一緒に やらないかんかったんですね、まあ、そんなもできたものとか、うん、からあとできたものといいますと、その震災復興の松本地区ですね。
あ、もうまさに、
で、まあ、あの時いろんなところがこう被災したんですが、うん、まあ、それぞれのところにですね、まあ、コンサルタントを派遣してやっていこうという、うん、まあ、神戸市の方針がありまして、うんうんうん、はい、でそこで誰がそれぞれ行くんやと、ほら、
うん、
松本はある土地やということで、
うん、
まあ、出身したところをやらせていただいたと、まあ、コンサル冥利に尽きるというところもありますね。
そうね、そうでしょうね。逆にその失敗やったとかできなんだよな、
まあ、いろんな再開発の計画をですね、うん、まあ、駅前でいろいろやっていったのがありますね、うん、永田神社前とかね、
永田神社、
川の南の方なんか計画したんですよ、
うん、
やっぱりうまくいかなかった。
いや、それは震災後ですか。
いや、もう震災前ですね。
前に、うまくいかなんだって、そこは広い道が持
ってません、まあ、ちっちゃな再開発 で、うん、で結局やっぱり地域の皆さん方がまとまらなかったというようなところがありましてね、我々が困難したどうですかという話はあるんですが、決断するのは地元の人ですから、それに説得するだけの材料がなかったとか、いろいろ条件あると思いますね。
再開発はやったけど、あれは失敗やったというのはあんまり言えませんか。
ああ、もうほとんど失敗ですね。
そうなんですか。
いや、我々の周り見とったらやっぱりね、なんかその町の発展のために再開発するよりも、その再開発計画のためにしてるような再開発が要件ありますね。
というかね、やっぱり難しいのは、町を再開発するのはいいんですが、うんうん、そこにもともといてはった人が中に入るわけですね、
うん、
その時にご商売なさってたら、商売の再開発もせないかもなったんです、うん、それができてない、
なるほど、
それがやっぱり大きな 失敗のもと
新永田の南なんかその典型みたいなもんじゃない
かな。なかなか難しかったですね、でただ、その他に選択肢があったのかと言われるとなかなか辛いところありますね。
やっぱり、これもねその歴史ですわ。その町の生い立ちを生かして再開発じゃないかんのに、私はあの新永田の南あたりなんかはそれは絶対生かされてないと、だから個性がね
ちょっとやりすぎの感じ
がありますね。全然変わってしまってね、
で今先生おっしゃったようにその町の来歴を知るということで、で、まあ、この口写真の話とか、
これね、
この地域が昔は田んぼで、区画整理でとかいうようなことを勉強しだすというので、今ちょっと歴史の方に、顔を向いていった
。私はねやっぱりね高校の時のね地理 の, あの先生がねまあはっきり言ったらもう一つでしたわ地理の専門家としちゃうかったんですよ。で我々の時に地理がね必修になったからね、無理やり刺されて教えてくれたから、先生もね地理がないわからんままに
あったでしょうね。
乗り気じゃなかったですか、
今私やっぱりねあの歴史をいろいろ考えるときにね地理的背景ものすごい意識するから、ひょっとしたらその地理の先生に出会ってたら、地理の勉強しとったかもしれへんなと思う。
そうですか、
そういう感じがしますね。で通常なんかまあ大体我々同年代で、ある意味で言ったら人生の終幕ですやん、そろそろね。
そうぼちぼちね、
今後の目標というか。
そうですね。あとなんか今こんな仕事以外でこんなことはやってるんですけども、もう少しせっかくこう発見したものを極めておきたいなというのが一つあるんですね、でまだもう少しまだ仕事したいところが残ってまして、で今は城崎温泉で交通関係の、仕事で、
それなんですよ、昨日
さっき、あそこね県道が温泉街を突き抜けてるんですよ、
川沿いに、
で交通量大変多い、ところが城崎温泉というのは浴衣がけでこうそぞろ歩きをするのをこう売りにしてるんですが、危ないので、でそれをこうバイパス作るということも含めてですね、もうちょっと環境改善していこうという、それを地域の皆さん方と相談する仕事をさせてもらって。
それは面白いね。
まあですね、
ちょいちょい温泉入れてもって、
いやまあちゃんとお金払ってい
やよろしい、
ね、ちょっと高いんですよね。
いやいやそらええ仕事や
な、お湯でしょうね。
いや城崎暑いんですね。
あ場所がね、
まあ、意外とね冬雪積もっと
る
し、ね、カニ食べてやったよしやな。
冬はね、まあ、だって困るんですが、その交通量調査なんかするのに大変やったっす。2年前の冬
雪でですか、雪で
雪で、
ほんまですか。ということで今日もいろいろ話をお伺いいたしました。株式会社環境緑地設計研究所統括研究員の辻真一さんのお話でした。どうもありがとうございました。